お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のインタビューは日本で活動する理学療法士の石丸智さんです。石丸さんは今回生まれつき障害を持ち、車椅子レースでの東京パラリンピック出場を目指す安野雄平さんのコーチとして、安野さんと一緒にキャンベラとシドニーを訪れました。石丸さんと安野選手の滞在中となる1月25日には、シドニーの日系コミュニティが車椅子レース選手をゲストに招いて励ます会を行いました。石丸さんにはオーストラリア遠征の感想や東京パラリンピックについて、そして理学療法士として見たオーストラリアと日本のインクルージョンに関する印象などを聞きました。どうですか、振り返ってみて感想は。
そうですね、特にこう大会、そうですね、キャンベラの大会とシドニーと初めてのオーストラリアだったので、すごいドキドキをしてました。で、私自身初めてだし、本人も障害がある中でこうサポートしながら、大会でどれだけいい結果出せるのかなと。で、東京パラリンピックに向けて、記録を出さないといけない大会ということで、かなり意気込んで乗り込んできたところだったので、そんな中こう到着しても、こう街の雰囲気とかもすごく穏やかな人柄の人たちっていうか、いろんな方に助けてもらったり、荷物の出し入れだったりとか、その辺がこうどんどんこう緊張感もほぐれて、いいパフォーマンスも出せたんじゃないかなっていうのがトータル大会に来てですね、感じたところですね。はい、
地元コミュニティのその励ます会では講演もされたということなんですけれども、どういう内容のことを話されたんですか。
一応競技に対する競技のこう説明とかですね、障害者スポーツってだからで、絶対欠かせないのがクラス分けっていうのがあって、それが柔道でいう階級別みたいな感じで、障害の重い人と軽い人は同じようなところで大会やってもこう競い合えないので、障害者スポーツにはクラス分けっていうのがありますよっていうような、スポーツの話と、あとは主に私の方が病院勤務で、地域で仕事してるんですけども、地域の病院で、病院の中にフィットネスジムを作ってもらってですね、そこで障害者高齢者子どもたちが運動できる場所っていうのを今準備してて、で、その作ったきっかけであったりとか、どういう目的で、どういった人対象に何をしているのかっていう話をさせてもらいながらですね、そこには日本の超高齢化社会のによる社会保障の問題であったりとか、その辺も今の日本の問題点もちょっと踏まえてお話しさせてもらって、どっちかというとこうスポーツから少し離れてですね、スポーツだけのためというよりもスポーツを通じてですね、障害者の人たち、また高齢者の人たちがこう地域で元気よく暮らせていける社会をどうやって作っていけたらいいのかなっていうのを、今の活動と、あとオーストラリアの方々の文化とかも聞きながらですね、お話しさせてもらったというところです。
はい、今年は東京でパラリンピックもありますし、何がこの見どころといいますか、どういうところが見どころなんだけれども知られていないっていうことはありますか。
そうですね、パラリンピックもオリンピックの選手ももちろんなんですけども、超人ですよね。パラリンピック選手は一言で言うと超人の集まりだなって私は思ってまして、特に視覚障害の選手とかの全力疾走であったりとか、私、普通に想像してそれができるのかなって想像すると、いやこれ無理だろうなっていうようなことを目の前で皆さんされるんですよねそれが一つの見どころでもあって、楽しみだなっていうところがあるんですけども、で、障害者スポーツの言葉でですね、あるんですけども、失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせと。もうこの言葉がパラリンピック創始者の方がね、言われた、ちょっと名前がすぐ出てこないですけど、はい、その言葉が原点でパラリンピックってやっぱあって、これが本当に生で見れる、自分もそうだなっていうか、自分自身持ってる能力って最大限に出せてるのかなって多分考えると出せてなくて、パラリンピックにトライされる人たちっていうのはやっぱそこを最大限にこう生かす努力を常にされてて、それが大会で見れるので、 ぜひルールがちょっと詳しく分かんない競技もいっぱいあると思うので、そこはもうホームページとかですぐ見たら分かりますし、あのルールさえ分かればすごく深い競技がいっぱいありますので、そこは楽しみですね。
なるほど、
はい、
超人の選手ということですけれども、はい、今お隣に超人選手が一人いらっしゃいますけれども、はい、ちょっと紹介いただけますか。
そうですね、はい、名前が、まあ、安野雄平ですね。陸上の短距離走 100m で今東京パラリンピックを目指している選手。先ほどもちょっとお話したんですけども、パラリンピックは基本的に身体障害のある方の大会なので、聴覚障害の方はデフリンピックって別にあったりしますし、知的障害の方はスペシャルオリンピックスっていうのがあって、それぞれカテゴリーが違う中で戦うんですけども、彼はいろんな障害を抱えているというか、合併している状態で、パラ身体障害っていうところで戦う選手ですね。なかなか他の選手、パラリンピックのに出る選手でここまでこういろんな障害があってトライしている選手っていうのは少ない方かなというふうに思いますので、彼のこの努力というか、先天性で生まれた時何倍だかな、ちょっとうる覚えなんですけど500から700グラムとか、本当に超未熟児っていうのは聞いとってですね、お母さんにも。生きてることがまず奇跡なので、それが彼のその今ここでトライしていること自体が見ものというか、そういう姿勢を見るとずっとサポートもし続けたいなっていうのは思いますけども、はい、
安野選手の強みっていうのは何でしょうか。
強みはですね、体全体が使えるところです。手足体幹全てに麻痺はあるんですけども、まあ、逆に言ったらでもその全て使いにくいけども全部は一応使えるので、全身を使った力強い漕ぎというかですね、そこがまあ選手の強みかなというふうに思います。はい、
じゃあ安野さん、東京パラリンピック目指しているということですけれども、どうですか、意気込みというか。
まあまあ、
はい、じゃあちょっともうちょっとだけお話を聞かせていただいて、はいはい、安野選手のコーチとしても、はい、活動されてますけれども、他のもちろん活動もされていて、はい、今回オーストラリアで理学療法士の目、まあ、ソーシャルインクルージョンの目で見てどうでしょう、何か気づかれたことはありますか。
はい、朝とかですねジョギングをしたりしたんですね、まあ、せっかく来たので、この街並みをなんていうか、ただの観光じゃないし、ちょっと街の奥というかですね、走って、吸収できたらななんて思いながら走ってて、で、まあ、一つ感じたのはそのハード面はやはり日本の方がバリアフリーであったり、歩道の凸凹だったりとかすごく整ってるなっていうのは感じましたけども、まあよく言われるのがソフト面のバリアフリーというか、人間関係のところでどうしても日本人という文化というか、ちょっと壁を作りやすいというのもあったりして、ちょっとこうオープンじゃないところとか、まあ、狭い土地柄、ちょっと自分の縄張りをきちっと意識しておかないといけないという文化もあるんかなというぐらい、オーストラリアの方々は広い土地を上手に自由に使われてるなっていう感覚が一番ありますね。で、公園も走らせてもらってたんですけど、アコランニングしてて思ったのが、一つの公園にそれこそ高齢者もいらっしゃいますし、子供連れの親子もいるし、サイクリングバーッと漕いでる人たちやジョギングする人、乗馬してる人もいたし、そこでこうなんていうんですかね、アスリートがトレーニングしてたりとか、いろんな人が公園にいるんですよね。で、日本の公園って親子連れが遊ぶ場所っていうイメージが強くてですね、あんまりその多世代多志向っていう方が集まってないんですね。で、インクルーシブできてないなと、せめてこう地域の人たちが集まる憩いの場所である公園ですらそれができてないのに、日本社会全体でそのインクルーシブな社会作ろうよっていうのもなかなかこう難しいのが、まあ、オーストラリアそれが自然とできている、まあ、土地も広いし、まあ、そこにみんな集まりやすいのかなっていうのも感じるんですが、まあ、日本の東京とか人多いところはもしかしたらなってるかもしれないです。ただ田舎の鳥取県の方ではまだまだそういうインクルーシブな自然発生しているような場所っていうのがまだないので、なんかこれを日本に持ち帰ってですね、いい手本というか、ああいいなっていうのはそこで見れたので、 実現できる形がないかなっていうのは探していきたいですね。
今年の東京パラリンピックで何か変わるでしょうか、またはこう変わってほしいところっていうのはありますか。
そうですね、今、東京パラオリパラでスポーツに対する、国の予算であったりとかいろんなものがこう恵まれている実感があります。でやはり多分きっとこれで変わるだろうなっていうのはまずその予算的なものがぐっと抑えられるのが間違いないんだろうなとは思います。東京パラリンピックで絶対やっぱり何か大きなイベントが終わると今盛り上がっている部分っていうのは少しずつ忘れ去られたりとか、予算的なものもだし、マスコミに出てくる、CM に出てくるような頻度とかも、減るのは間違いないんだろうなというところで、あとはそこをやっぱり自分たちで、続けていくというか、本当の東京のパラリンピックがあろうがなかろうがというか、今回のイベントがなくなっても当たり前にみんなが知っているものにしていかんといけんなと。なので、トップ選手ばかりが頑張るのでなく、やっぱ地域で、こう活動している私たちもはじめ、もっともっと地域でこのスポーツを通じてですね、知ってもらわんといけんなっていうのは思いますね。はい。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。